ここからは横手市提供横手の食の推進 PR 番組横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れて、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ心からおいしいと言えるものです。今回は大谷梅についてお届けします。梅の里として知られている横手市大谷地区に来ています。今日は大谷梅保存会の戸田義明さんにお話を伺いたいと思います。戸田さん、よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
それではまずは大谷梅の歴史について教えていただきたいと思うんですけれども、大谷梅はいつからあるんですか？
今から1200年前なんですが、ここに戦争が起きたんです。それを元慶の乱というふうに言うわけです。その時小野春風という将軍がですね、その戦争を止めるためにこの出羽に来たわけです。それに従って釣り越してきた人が彦右衛門という人と平右衛門という人の2人がね、そのまんまここのところに住み着いてしまったということなんです。そして梅をね、ここのところに植えたのが始まりというふうに言われているわけです。
そうなんですね。1200年前に植えたのが始まりだったんですね。
この梅なんですね、不思議なことにね、大谷地区に育ったんです。これは奇跡であったというふうに思っております。
奇跡。
大事、梅はね、育たないんですよ、東北地の寒いところで。
なぜこの大谷地区に梅がたくさん育ったんでしょうか？
だからね、それがわからないんです。ここからいろいろなところに持っていけば、この梅がね、枯れてしまうんですよ。そしてね、大正時代には2000本近い梅が育っていったわけです。で、その量なんですが、大体ですね、大正時代にどのぐらい取れたかっていうと98トン取れたというふうに言われる。
98トン。
だから梅を植えてうちが立ったというふうに言われております。
すごい、ものすごい量ですね。
ところがね、ちょうどですね、明治の終わり頃からですね、突然別の果樹がここのところに入ってきたんです。それがリンゴなんです。値段が高かったから、そちらの方にね、みんなね、梅をやめてリンゴの方に移って、大谷の方にリンゴいっぱいなっていったというふうなことなんです。まあそういうわけでね、梅がどんどんなくなって、今から50年前に400本まで減ってしまいまして、そこで大谷梅保存会というものができたわけなんです。
そうなんですね。かつては2000本もあった梅の木が、リンゴを育てる方が増えたということで梅の木が減ってしまって、ついには400本。現在はだいたい何本くらいあるんでしょうか？
150本まで減っておりました。
もう現在は数が減ってきているということで、大谷梅保存会が発足されたと聞きましたが、大谷梅保存会の活動について教えていただけますか？
大谷梅保存会ができたのはね、50年前なんですね。これは梅の木がなくなってしまう、だから何とかしてこれを守ろうっていこうというふうなことで、しっかりと管理していくのが重要であるというので、平成17年になりました。私は大谷沼のところに行きまして、肺炎になったところをいろいろ見てるうちにね、梅を植えてるところがありまして、それを見たらね、梅がね、ものすごくなってるんですよ。梅が全然ならないような時期に、ここの梅、こんなになるってるということは、沼の上昇気流によって、霜が降りないということが分かったんです。そこで肺炎の土地を持っている方に、ね、お願いして3箇所、そこに100本ずつ梅を植えたわけなんです。
大谷梅保存会さんは大谷沼の周りの土地を借りて、たくさんの梅の木を植えて、そして今も育てていらっしゃるということですね。
梅の仕事というのはね、4月に梅の花が咲いて、7月の梅が取るまでの仕事であって、まあそしてね、梅を育てる人たちは退職した人たちでも管理することができるんではないかの 思いまして、うん、私に賛同する人たちを集めまして、うん、そして今現在120名おります。
では一時期減少していた梅もなんとか保存会さんの活動で維持しているということですね。6月のこの時期はちょうど収穫の時期に入ってくる頃かと思います。さあ今年の梅の生育状況はいかがでしょうか。
今年は大雪でしたね。ですからね、ネズミの被害が非常にあったわけ。でもね、ちゃんとした梅にありまして、今だいたい100本ぐらいがね、梅がきちんとなるような頃になっているわけです。だからこれからね、もう一度ネズミの対策を考えながらやればやれそうだなというふうに思っております。
ネズミの被害もありましたけれども、いい梅が今年も育っているんですね。
はい、そうです。
そして梅というといろいろな食べ方、加工の仕方があると思いますが、大谷梅は主にどのようにして食べられていますか。
一番多いのがね、やっぱり梅干しですね。それからね、横手発酵文化研究会のところで作りましたね、梅干し用というのとカリカリ梅というのをですね、梅干し用というのはね、梅干しの中に甘酒を入れて、そして料理のいろいろなものに使うことができるようなものなんです、
ね、私も今写真を見せていただいたんですけど、梅肉と甘酒を混ぜ合わせて、うん、料理にちょっと調味料みたいな感じで使うことができるんですよね。
そうですね、うん、まあそういうふうなことでね、どういうふうにして我々はこれを食べたらいいかというのをいろいろ見ましたらね、うん、昔稲刈りとか田植えの時によく梅そうめんというのを作って食べたということが分かりました。
農作業の休憩の時間に食べていたものですね。どういうものなんですか。
そうめんというのは茹でて水に洗わないでそのままに置けばね、ネバネバして固まってしまうわけですね、うん、その性質を利用したものなんですが、四角いパッドに麺を入れまして、その上にね、梅肉を入れまして、上の方にちょっと蓋をして、次の日に固まったものができているわけです。一口ぐらいに切りまして食べたというふうなこと で、それを作ってこれを商品化するかどうかというふうなことを今考え中なんですね。
なるほど。そうめんの上に梅肉を乗せて一晩固めたものを切って食べるというのが梅そうめん、昔はよく食べられていたんですね。他にも梅酒であったりとか梅ジャムとかいろんな加工ができるんですね。
はい、そうですね。
なるほど。大谷梅、これからもいろんな方法で美味しく、また体にいいものをこう作っていけるかもしれないですね。楽しみです。それでは梅といえば梅干しですけれども、梅干しとは一体どのようにしてつけるのか、簡単につけ方を教えていただけますか。
青梅を買いましたらよく洗ってヘタを取ります。そしてよく拭いて水気を取って、そして樽でもいいですから、その中に入れまして、粗塩を用意しまして、下の方から少なく、段が上の方に行くほど塩が倍になるように入れておきます。それで梅は10キロに対してだいたい160グラム入れて、もしもね、初めての人はね、180グラム入れた方がいいと思います。だんだんだんだんうまくなってきたら塩分をどんどんどんどん減らしていけば、塩分が少なくすることができますので、それはやっぱり熟練することが必要になりますね。そして上のところにね、倒してだいたい10キログラムだったら同じぐらいのね、重さの重りの石を置きまして、このままにしておきますと3日か4日ぐらいになりますと、下の方に梅酢が出てくるんですよ。その梅酢が出てくるようになりましたら、すぐにそのシソの葉を一枚一枚丁寧に取りまして、シソの重さのちょうど 18% ぐらいの重さの塩を入れて2回ぐらいですね、揉んでアクを取るわけなんですね。
シソの葉のアクを取ってから、
あ、そうです、うん、そして梅の間に入れていくわけなんです。そしてまた梅雨が明けましたら、ね、開いておきますとみんなね、赤くなっておりますので、それをね、天気のいい日3日間ちょうど梅干しをザルに絶対に触れないように雨のところに置いて、夜はうちの中に入れて、そして3日間干せばちょうど梅干しが出来上がるんです。でそれをね、梅干しはそのままでいいんですが、我々は長い時間使うためにはね、 もっと赤くしたいというふうな場合がありますので、もともとの梅酢それが真っ赤になっておりますので、その中にまた入れてやるわけです。そうするといつまでもね、真っ赤な食べやすい梅干しができるということになるわけです。
なるほど、ご自宅でも簡単に梅干しが作れるかもしれませんね。ありがとうございます。それでは最後に、大谷梅はどちらで購入できますか？
梅干しはね、山内の道の駅で売りまして、青梅は高柳さんと米屋さんに出しております。
梅干しは山内の道の駅で、青い梅、青梅は地元のスーパー高柳さんや米屋さんで購入できるんですね。なお梅干しにつきましては秋からの販売開始となりますので、それまで皆様楽しみにお待ちください。大谷梅、そして大谷梅保存会についてはホームページでも詳しく見ることができます。皆様インターネットで大谷梅保存会と検索してみてください。詳しい歴史などが書いてありますよ。ぜひ皆様、歴史の深い大谷梅食べてみてはいかがでしょうか。
横手の食の推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市の提供でお送りしました。
今月は食育月間、
あ、これおいしい、あ、それもおいしい、全部おいしい、
うんうん、よろしい、バランスよく食べる、これが食育の成果。みんなも残さず食べようね。
横手市では地産地消や食育活動を応援しています。ホームページ食と農からのまちづくりには横手さんに関する情報が盛りだくさん。横手鎌倉 FM では毎月第2第4木曜日の午前7時半と11時5分から横手のおいしいみっけを放送しています。みんなで横手のおいしいをたくさん食べて地産地消に取り組んでみましょう。横手の食がみんなの食卓にあふれますように。